会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
ラジオ東西見聞録。この番組は売れるブランドに作り直すブランドリメイカープロジェクト東西見聞録、世代交代後継社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ、理念作りのプロフェッショナル、一般社団法人日本理念コーチ協会、以上の提供でお送りします。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは、
真のアジです。
市川智香です。
いや今日うまいね、びっくりした。
やっぱりあの練習のせいか。
あ、練習してたの。今日アシスタントさ、俺なしでやろうと思ってたんだけど、あの自分でやる気満々だったわけね。
やっぱりちょっと支えていくことを
柄にもなく
ちょっと新藤さんが最近諦めを入っているのがちょっと分かった。
そうですね、はい、まあね、あまり期待しない方が結果がいいじゃないですか、大体、ね、
そうですね、はいはいはい、大事ですね、はい、そういう育て方、
はい、育て方はい、まあ、そんな中ですが、まあ、多少、ね、あの涼しくなりましたかね。
はい、そうですね、はい、
とはいえですね、ちょっと振り返るならば、あの台風が、ね、すごかったね、大阪はね。
そうですよね、最近なんか天候がすごいですね、うんうん、で
台風の翌日は北海道ですよ、うん、震度7、
何なんですかね、
ズタボロですね、なんかね、うん、はい、まあ、そんな中でですね、まあ、この災害の多い中、この日本を駆け回ってきたんですけども、はい、中で振り返ってみたならば、あ、食の中にもそんな人がいたと思ってですね、見つけちゃいました。
あ、それは
目の前にいらっしゃいます全国を股にかける飲食プロデューサー、中野秀明さんです。こんにちは。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。お願いします。
なんかね、風貌といい、キャラクターといい、なんか仕事のスタンスといい、似てるなという感じが
同じに用意しました、ね、ありがとうございます。
まあ50歳でいらっしゃるんで、僕も53歳なんですけど、50歳のなんかこうね、あの仕事のいろんなこうものの見方みたいな近いなという、さっきあのやたらあの待ち合わせでこの盛り上がったんですけども、スタッフルームで、そのまま出したいなと思うんですよね。
そうです。
問題ありますかね。
いや全然問題ないです。
ないですよね、
事務所的には全然問題ないです
、はい、ちなみに中野、今は、はい、あの福岡にいる時に僕お知り合いになったのは、もともとは名古屋なんですけども。
そうですね、
どの辺にこう拠点を置いてるんですか。
今現在は福岡に、は
い、福岡ですか、
はい、
福岡に拠点を置いて全国各地にってことですね。
そうですね、
はい、
そうですね。
じゃあその辺の活動の全容並びにこだわり等々をこの次に映画の後にお聞きしたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 You are listening to Community Radio 10G Comites
77.7。はい、今日ね、朝福岡ちょっと走ってきたんですけど、汗だくになった後はキュッと冷えますね。
うーん、汗がね、
汗がね、
はい、
ね、まあ、そういう中でね、やっぱりそのこう冷えた後はね、お茶飲みたいなとか、うん、ね、梅干しで番茶かなんか飲みたいなとか思ったりするおっさんなんですけど、中野さんそういうことをあのやった方がいいよって言ってますよね。
そうですね、ちょっとこう一息入れてりゃいいんじゃないのかなっていう、うんうん、まあ、今までこう考えて食っていうのとかをこう見てきた時に、ちょっと休んで一息つけた方がいいのかなっていう、うん、
はいはい、俺も休もうかなあ、でも、ね、ちょっとね、仕事なんかも間引いたりとかあのしてますよいろんなところで、はい、ってことで中野さんの話をしなきゃならない中野さんに聞きたいと思いますけども、改めまして、あの中野さん、福岡にも住んでますけど、もともと出身は
東北です。宮城県。
宮城県のどちらですか。
宮城県の古川ってあるんですけど、は
い、おー、マジか。
で古川の方が近いですかね、はい、鹿島台っていう町なんですけど、まあ田んぼばっかりの、はい、まあ、農家やってる息子です。
秋田の印象あったけど古川だったんですか。
そうです。
僕ね、ちょっとこれなんか今暴露しちゃいますけど、僕親友が古川出身の子がいたんですよ、宮城県の古川、
はい、
で 交通事故で亡くなったんですよ。
ああああああ、
で鎌田君って子だったんですけどね、
はい、
鎌田って結構名前ないですかね。
ありますね、
ありますね、はい、その中の子って一人なんですけど、もう何年前だろうな、25、45の時なんで、もう25、6年前ですけど、まあ、もっと27、8年前か、久しぶりに古川の名前を聞いてなんかちょっとゾクッとしましたね。
あ、
はい、そんな、まあ古川出身ですけども、だいぶ東京で活躍をされて。
そうですね、自分が31の時に、まあ、お店を出して、うん、でパーレンテシってお店ですけど、
はいはい
はいはい、で17年やって、まあ、3店舗までこうやって同じシェフでやってたんですけど、まあ、ちょっと疲れたなっていうのもあってあ、これはもうなんか東京から発信っていうのもすごくいいんだけれども、はい、まあ、食べ物を地方から寄せてきた時に、
うん、
まあ、東京でね、東京には畑はないんで、うん、まあ、地方から食材を揃えて、うん、体にいいもん出そうっていうところでやってきましたけど、これ地方から発信できないかなっていうのがあって、
うんうん、
あ、これ思い切ってもう移住考えた方がいいのかなって、
うんうん、
それでまあ福岡の方に、まあ、いろいろ縁があってですけど、うんうん、まあ、福岡の方にじゃあ来ようかと、はいはい、
なるほど、
でこっちに拠点を移してっていう形ですね。
その福岡に拠点を移す前に僕と出会ってますよね。
そうなんですよね、偶然ですね
びっくり、
あれはオーガニックのワインバーでしたけど、
はいはいはいはい、はい、3年ぐらい前でしょう
だっけ、ね、そうですね、3年ぐらい前じゃないですかね、うん、
でね、あの日本オーガニックレストラン協会の研修を僕が講師でやらせてもらった後に打ち上げがありまして、
は
い、で、まあ、やはりオーガニックのワイン飲みたいよねってことで2軒3軒っていう中で、あれ名古屋のあれどの辺でしたっけ、
川の近くだったのは覚えてるんですよ、
うん
う
ん
うん、もう行けるかな川の近くだったのは非常に覚えてますけど、は
い、で僕入って結構レロレロだったんですけど、樽の上でなんかこう、あの小粋なおっちゃんがワイン飲んでるなって印象があって
お兄さんぐらいにしといてください
あ、そうすかで名刺交換しましたよと。
だそうですね、
これは僕記憶途切れてたんですけど、この前ね、あの、はい、今の福岡のお店にお邪魔して名刺交換った時に、おー覚えてるみたい
そうですそうです、だ自分もちょっとびっくりしました、初めましてっておっしゃるから、いや初めてではないっすよっていう話をして、
分かんないよみたいないやびっくりしたなっていうね、まあ、そんな、嬉しい、まあ、なんかこうね再会だったなという気が。
そうですね、私もちょっとびっくりしました、あ、ここでこういうふうに会えるんだっていう、ちょっと不思議でしたね、
あの、さすがの記憶力でございますけど、
とんでもないですよ、いい男は覚えてます、
ありがとうございますすいません覚えてなくてい
や同じ匂いで覚えてたのかもしれないですね、
そうかそうかまあそんな中ね、そのパーレンテッシをやってましたよと、で、パーレンテッシセカンドですか、 2.0 で、室見の方で、
はい、
これね室見にこうやってるっていう時に僕噂いっぱい聞いてたんですよ、
はは、
一回行くべきだと、
はい、
だ何それと、
はい、
で、あのピザがねすごいと、うん、ピザのすごいって何がすごいのかなって思ったんだけど、うん、あの粉から作る人がいるっていうんで、そば屋じゃなくてピザ屋でみたいなありえんだろうとかいう。
そうですよね、うん、ただあの自分がまあまあ東京でお店を始めた時に、あのまあ、私のおじきっていうのが、はい、おじいさんですよね、うん、親父の弟なんですけど、うん、で宮城県の方で仙台で、あの楽天っていうお店を中華料理屋さんでやってまして、
あの楽天
関係ないです、
球団関係なく、
関係なく
先に始めたんですね。
そうです、もう20年以上先に名乗ってるっていう、でまあ店をオープンして、まあ初めはうまくいかないので、まあ酒飲んでは、店を追ってから酒飲んでは夜中に電話しておじきに愚痴こぼしてたんですよね。ほんならある時、もう秀明お前愚痴ばっかこぼしてないでね、なんか変えたらいいんじゃないかっていう話になって、でまあ、東京はもう安くすれば店は流行るよと、うん、でも食材こだわる必要もなく、うん、もう安く出したらもうみんな並ぶよって、うん、何やってんだかなっていう、まあ、農家の息子だからなおさらそれを感じたんですよね、
はいはい、
でそんな愚痴をこぼしてた時に、おじきがもう半分怒りながら、もう毎回毎回愚痴ばっかこぼしてないで、
うんうん、
あの世の中変えるのはなって、うん、牛だの、うん、猫だの犬じゃねえんだよって、うん、世の中変えるのは人が変えるんだ、
うん、
おめえ人だろ
う、うん、
世の中変えてみりゃいいじゃねえか、うん、って言われた時に、分かったよって、うん、俺が変えるわ、
うん、
で思って変えたのが粉からだったんですよね、うん、俺がピザの粉を変える。
なるほど、
そこからどんどんどんどん、じゃあ俺が世の中変えてやろうじゃないのみたいな形で、まあ初めはまあオーガニックではなかったんですけど、
うんうんうん、
でその次にオーガニックの小麦にして、うん、で3年経つ前に今度自然栽培の小麦にしてっていう、どんどんどんどんこうジャンクな食べ物から体にいい食べ物に変えていこうっていうので、まあ 最終的には農薬肥料堆肥を入れない自然栽培という形をとって、まあ、ピザのトマトソースもオーガニックにしてっていう、うん、でどんどんどんどん体にいいものにっていうのは変えてきましたけど ね、
ね、
はい、
そもそもじゃあこれ俺の扱っているものはオーガニックじゃなかったんだって気がついたのってなんかこうヒントがあったんですか。
自分は大学は行ってないんですけど、うん、高校の時に食品科学科っていう科を出てるので
専門学んでたんですね。
そうです、う
ん
う
ん、
だからどうやったらうまく感じるかとかね、
はは
どうやったらうまいって思わせるかとかね、どうやったら手抜きしてできるのかっていうのもちょっと学んでたので、
はある意味学校でそういうとこですよね。
そうですそうです、うんうんうん、だからの例えば農業って言った時に農業って、うんでやっぱりね生活かかってるので形のいいものを出さなきゃいけない、生産量を上げなきゃいけない、だったらこういうものを畑に入れなきゃいけないっていうところと、うんまあ、結局私たちが例えば食品科学というものを習った時に、うん、じゃあ企業側に就職します、じゃあ企業側はどういうものを求めてるのかと、
うんうんうん、
いやできるだけ早く大量に生産したいと、うん、できるだけ安くしたいと、うんうんうん、ってなってくると、まあ、そういう学びをして、うんうんうん、そういうところに行ってっていう、だから高校もそうですよね、農業高校っていうのがあれば、じゃあその農業高校を出た人たちが実家の長男だから畑やるというようになったら、うんじゃあこういうのまかなきゃいけない、
うん
だからまあ、そういうふうな流れになっちゃいますよね、
うんうんうんうん、
ただ、さすがに自分でお店やってそういうのどうなのかなっていうふうになってか自分で変えていった時に見えてくるんですよね、
うんうんうん、
あこういうことじゃないのかな、うんうん、じゃあ加工するだけじゃなくて生産入っちゃえって、じゃあ畑変えちゃって畑を借りて自分の思うようにこう無農薬のものだったりとか体にも出しちゃえっていうところに行ったっていうのはちょっとうんまあ、15、6年前から始まりましたけど、
うん
まあ、初の試みだったんじゃないですかね、粉まで巻いてピザを焼くっていう、
はいはいはい、ちなみに智子先生、
はい、
まさか振られると思ってなかった
やってます
オーガニックレストラン協会のね、はい、食の先生もやってるわけですよ、お料理なんかのね、で、あなたがこうやっぱオーガニック最初から生まれつきオーガニックなわけじゃないでしょ、
はい、
途中でオーガニックにシフトしたわけでしょ、うん、そのきっかけって何だったんですか。
やっぱり子どもの食ですね、うん子どもが生まれて、うん、成長していくのを見ると、まあ、お腹の中からの成長ですけど、うん、やっぱり人間って食べるもので体が出来上がっていて、うんまあ、それも心も体もですけど、うん、そうするともうダイレクトに食をなんとかしていくのが人間を良くしていくことにつながるのかなっていうのが、うんはい、感じた時からやっぱりそれを突き詰めていくとオーガニックというところに行き着いたわけですね。うん
ね
はい、
まあ女性はね、その自分で子供を授かる時にまた授かった後に、食のことにバッとこう入っていく人多いですけれども、あれ妊娠する前とかにこれから私結婚したくなんないからちょっと体を整えましょうって言ってオーガニックにこう入るとか。うんいう人なかなかいないですよね。
いないですね、うん、ただ最近まあ自分の周りではそういうの聞くようにはなったかなっていう、うんう
ん、中さんがこう努力だいぶされたからその周辺でってことですね、
うん、そうですそうです。
でもし中さんやってなかったら、
うん、
その自力がなかったらないような流れですよね、
うんうん、そうですねそうですね、ないですね、
うん、
だから今話されたようにこう女性の方がこう出産してから気づいたりとか、うん、その子供のことをよく考えたりとか、はいはい、っていうような見方になるっていうところはちょっと寂しいって言えば寂しい、
うんうん
まあ、それもね含めてこう少しずつでも伝えていきたいし、うん、その女性の体、まあ、今例えば乳がんの方とか、
うん、多いですよね、
多いんですよ、すごく多いんですよ、うん、それはこう例えば身につけるものだったりとか、うんまあ、生理用品だったりとかっていうところも考えなければいけないなっていうのと、うんまあ、あとはもう食べ物、
うんうん
うん、その体、まあ、スタイルでねダイエットしてこうスタイル良くしてっていうことばっかりだけれども、それが本当は果たしてこうスタイルがいいけれども、
うんうん
まあ、赤ちゃんを産む準備ができてるのかとかっていうところも考えればもっともっとこう見直さなければいけない部分っていうのはいっぱいあると思うんですよ、
うんうん
まあ、でも、まあ、やっぱり気づかせてあげたいとかね、
そうですね、
まあ、教えるまでいかんでも、
うん
知ってほしい気づいてほしいっていう願いはありますよね、うんうん、
アメリカの、ね、有名な科学雑誌で2年ほど前でしたかね、もう公式発表だってことが出まして、それが放射性物質とか農薬とか、うん添加物とかそういったいわゆる化学物質がいろんながんやアレルギーの原因なんだと、
うん、
だからこの因子を体に入れないことが一番大事だってことを、まあ、公式に書かれた でそれでまあ、あのオーガニック関係者はわーっとこう熱くなったことがありますけど、もちろんその因子があります。がんで言えばがん細胞が生まれます。生まれた人間の体って1日3000ぐらいがん細胞生まれて、それをまあ、免疫力 NK 細胞で叩いてっていう戦いが続けられてますけど、それがオーバーするとがんになったりするという中で、入ってくるのをやっぱりブロックするという意味ではオーガニックにしておくのがまあいい、とりあえずいい方法なわけですよね。
うん、そうですね、うん、あと自分思うのは、うん、あの結局はこう体に入れるから、うん、何かが起きるわけですよね、うんうん、まあ、それが栄養になるでもいいし、うんうんうん、入れないことですよね、
うんうんうん、
自分が今、まあ、1日1食から2食にしてるんですよ、
はいはいはい、
で
まあ、逆なんです。1食から2食、2食を1食にしてる人は最近多かったのが、逆1食から2食にしてる、
うん、そうです、1食だけにするとどうしてもあのお付き合いもあるし、
はいはい、
なんかお前やりすぎじゃないのっていう風な感じも見られるんで、うん、まあ、誰かと一緒に食事する場合は2食になります、うんうんうんうん、でも基本だいたい1食なんですよ、
うんうんうんうん、
でやった時に体がすごい楽になったんですよね。でそれっていうのは体がじゃあ今までこう、うん、多く入れすぎてたのか、
うんうん、
もしくはまあ気づかないままになんか変なものを入れてたのかって、うん、1食にした時にまあお腹空きますけど、うん、すごい楽になったんですよね、
うんうん、
っていうことは、まあ、今まで変なものを入れてたんではないかと自分で、
うんうん、
で入れるから多分具合悪くなったりとか、なんかこう体の動きが悪くなったりとか、うんうん、あまりこう変なものをまず入れなくなった、うんうん、まあ、あとはもういかに出すかですよね、
うんうんうん、
だからその時にまあ白米も食べますけど、まあ、たまに玄米食べたりとか、うん、いろんなこう調べてみると、うんうん、そういうこう出していった方がいいよっていう、だからいかに出すかを考えるっていう、
だから出さなきゃ入れようがないですよね。
そうです、そうです、そうです、うん、
もともとね、
うん、だからそういう部分で考えると、ああそういうことなんだな体っていう、
うん、
だ変なの入れれば病気になるし、
うん、
で全く入れないのもどうかと思うし、うん、ただ入れるときにちょっと考えて、うん、あ体細胞が生き生きするだろうなこれっていうのを食べるっていう、
うんうん、
あそれでいいのかな、別に3食食べなくてもいいし、うん、体も全然動くし、まあ、経済的だし、うん、っていうところで、あこういう形でいいのかなっていうような感じは思ってますね最近、はい。
僕もあのこの1年半ほどでですね、まあ、約28キロぐらいダイエット成功したんですけども、これねすごい似てるんですよ、
うんうん、
でまあ、食事はそれほど数は、まあまあ、食事も減らしますけど、減っていく時の過程の中で、うん、食べ物を起点にしてエネルギーを使っているケースと、食べ物を使わずに脂肪とか自分の体内にあるものを起点に使うと、なんかねこの目の周りとかすごいクリアな感じがするんですよ、
うんうんうん、
軽くお腹が減ってる感が気持ちいいんですよ。
そうですね、そうですね、
これの感覚が日々あるといいんだろうなって、
うんうん、
食べたら眠くなるし、
はいはい、
ダメですよねあれ
だから自分本当ね今おっしゃったのと一緒で、
うんうん、
こう自分のものを使っていくっていう感じがあるんですよね、うんうんうん、
はいはいはいはい、そうですね。
それでこうお腹をすく、今多分ねお腹が空いて食べてる人っていないのかもしれない。時間が来てから食べる
ですね、
うん、12時だからご飯食べなきゃ、
うん、
あ7時ぐらい夜の7時だから食べなきゃっていう、
うん、
だからうわお腹が空いたな、何か食べたいなって、あれ食べたいこれ食べたいってこう想像するじゃないですか、
はいはいはい、
でお腹空いてる時にお店屋さんの前なんか取るともうグググググみたいな、
はいはいはい、
うわこれ食べたいわって今ねそうやってうわこれ食べたいっていう人少ないのかなと思うんですよ、うんうん、
それで完全な経済洗脳ですよね、
うん、そうですね、うん、経済洗脳
ある意味、ね、
そうですね、そうですね、
僕らの戦いってね社員研究者もそうですよ、
うん、
彼らが刷り込まれてきた学校だとか、うん、その企業に入って刷り込まれた経済洗脳をこう下脱させるところじゃないとまともな教育できませんから、
うんうん、
そこからなんですよ、うん、同じ食べ物もそうですよね、同じですよね、
うんうんうん、
経済洗脳を解いてこそ始まるっていう、
うん
ね、なんかこうコンビニで売ってるなんかこの箱に入った、ね、なんちゃってみたいな栄養の、ね、なんかなんとかバーとか、うん、偽物じゃないですか、
まあ、そうですそうです。あと今私が気になってるのはその減塩、
うんうんうん、
塩はあんまり皆さん取らなくなってきてて、
はいはいはい、
これもまあまあまあ企業の戦略なのかどうかっていうところでしょうけど、うん、塩取ったら良くないみたいなのがあって、うん、だそれでなんですよね、その、うんうん、夏みんなこう倒れちゃって、
はいはい、
ただ、
ね、
水分取れとは言うけども、う
ん、塩だけダメですよねあれね、
うん、そうです、結局は塩を舐めてないから喉も乾かないから水も飲まないになるんですけど、うんうん、やっぱ体はバカじゃないんで、うんうん、やっぱ塩分 出したくないわけですよ、うんうんうん、塩分取ってない体だから、うんうんうん、まあ、涙もしょっぱいし鼻水もそうだし、ね、まあ、汗もそうだしおしっこもそうだしっていう風になった時に体の方でこう塩分出したくないから止めちゃうわけですよ、うんうん、そうすると喉も乾かないですよね、はいはいはいはい、でも体の熱を調整するために塩分というか、まあ、汗出したいけど、うん、でそれでこう体が狂っちゃってて、うんうんうん、だ昔そんなにね夏になって暑いからって言って倒れて救急車で運ばれたりなんて少なかったはずなんですけど、
今まさにもちろん、ね、気温が上がってるってあるんでしょうけども、それにしてもですよね、
そうですそうです、うんうんうん、だからもっとちゃんと、まあ、すごく多く取るのはおかしいですけど、うんうん、ちゃんと塩分取ってちゃんと喉が渇いてお水も飲んでというような形すればまだまだこう命救われるのかなっていうような感じはしますけどね、う
ん、僕今バッグの中にねあの九州産のその海塩の袋に入ってるのがいつもあってこう舐めるんですよちょいちょい、
いいと思います、うん、
やっぱね化学物質と言われてるあの、ね、某なんとかみたいなのは、はい、ダメなんで、だいたいあれ塩じゃないからね、あれね、
まあ、あのね、
そ
もそも塩分で塩あったとしてもミネラルがないですよ、
そうですよね、
ミネラルないでしょ、うんうん、で今回自分もその塩ちょっとやりたいなと思って北海道の会社にちょっと私がこうお願いして作ってもらって、あの満月の満潮時をそれを3トン組んでいただいて深層水ですね、それで作ったっていう結晶がすごいんですよ、ミネラル満タンの、まあどうしてもあの満月満潮になるとだいたい4倍近くまでミネラルが増えるって言われてるんで、ミネラルがっつりの塩作ってもらって、だから月に1回しか取れないですよね、うん、満月の日、うんうんうん、それでマックス14キロぐらいですか、
あ素晴らしいです、ね、
でそれで、まあ、北海道と半分半分に分けて、うん、なんかデパートで地下で売ってるらしいですけど、うんうんうん、
ミネラルも大量に入れとくと、まあ、大量とかその一定量入れとくと無駄な重金属弾いてくれるらしいですね。
ああでも必要です必要です、うん、ミネラルは、うんうん、まあ、今だから栄養出張よりもミネラル出張という方がもう多いんですよ。
そうですね。で間違えてねミネラルを飲んだらいいんだろうっていうなんか間違い、
そうです、
塩舐めろって
もっと、そうなんです、
良質な塩をね、うんうん、
どうしてもしょっぱければいいみたいな、うん、だいろんな、なんとかエットとかなんかいろんなありますけど、あれはもうミネラルはほとんどないので、うんうんうん、だったらもう自然のミネラル体に入れて、だ本当ね、あの私がちょっと動いてメーカーブランドとかでやってますけど、うん、戻ろうねの食卓、うんうんうん、もうまさに昔の食卓に戻って、
うんうん、戻ろうね
戻ろうね、
いいですね、なんかこうイタリア語っぽくてね、
イタリア語も入ってるんですよあの貴族の名前で戻ろうねって、
あいいですね、あ
のルフィノ・ビスコンティ監督のお父さんの方の血筋っていうのがミラノの方の貴族の名前で戻ろうねなんですよね、
あいいですね、
それとちょっと引っ掛けてそれで昔に戻ろうね、まあ、貴族の食卓って取ってもらってもいいんですけど、戻ろうねの食卓っていうので、うんうん、まあ、起こしてやってますけど、
素晴らしい、なんかもうすでになんかまとめに入ってしまいましたけど
いやでも昔に戻ってね、そのじいちゃんばあちゃんがつけた梅干しがうまいとか、ちょっとしょっぱいんだけどね、しょっぱいんだけどって、逆に言えば今の売ってる梅干しがしょっぱくなさすぎるんですよ、
ですね、ですね、まあ皆さんがね、なんかこう添加物が入ってね、
そうですね、
まあ、意味のないものがもう発酵してないですしね、そもそもね、
うん、そうですね、うまみの部分がちょっと変に多いよっていう、
まあ、そんなことですね、今日はですね、あの、経済洗脳を解くための番組になっておりますけれどもこの後はですね、友香先生にますますですね、あの経済洗脳を解いてもらうようなそんなお話をいただきますので、よろしくお願いします。 You are listening to Community Radio 天神
コミテ 77.7。 厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、久方ぶりでございますね、友香先生。
はい、ちょっと休みをいただいてありがとうございます。
7月
そうですね、
はい、はい、以来ですね、2ヶ月ぶりでございます。
夏休みいただきました、はい、
教えて友香先生、食と心を整える科学ということで、今日はなんかね、全般的に友香先生が好きななんか流れになってますけれど
そうですね、はい、もうそもそも中野さんにお会いできるのすごい楽しみにしてきたので、うんうん、
はい、はい、
ありがとうございます、
はい、
まあ、私からはですね、まあ、情報を、うん、提供というよりも、いつも、まあ、リマインダーみたいな、ね、うん、位置にあるのかなと思って、うん、今日も、リマインドをする内容を準備してきたんですけど、うん、
はい、
9月10月でやっと涼しくなってきて、で季節の変わり目でもあるんでですね、体調崩す人もいるので、ここでちょっと今一度自分の体 と向き合ってみるっていうことを、栄養というキーワードでお話しさせていただこうかなと思うんですけど、やっぱり今ね話私たちのちょっと打ち合わせの時からの話も出てきましたけど、今の人たちってすごい忙しくて常に時間に追われていたり仕事仕事ってなっちゃってますけど、政府の方もねやっぱり働き方改革とかいろいろ出して、長時間の問題とか、その働くという時間をできるだけなんかこう短くしたり、管理していったりっていう方向にはあるけれども、でもやっぱり中身って本当に伴っているのかなっていうところがすごくあるんじゃないかなと思うんですよね。でもうそこって、国に任せたりするところじゃないような気がしてるし、もう各々がどうやってこう自分の中をこう働くことを通してでも生きることを通してでも充実させていくかっていうことを考え始めなきゃいけないし、自分で準備するところなのかなと思っています。でやっぱりそれのためにはですね、そのただ時間にこう自分を取られてしまうのではなくて、体のを休めるという時間を、ね、さっきも新野さん忙しくてなかなか休みが取れないとおっしゃってたけれども、新野さんは、それでもこう自分の中で仕事の時間を調節しながら遊びを入れたりってされてるけれども、世の中一般的な人はもう睡眠するの時間さえこう削ってしまってね、働いてしまってるというところもあるので、その体の休養であったり脳の休養、疲労を取るという意味ではやっぱり睡眠時間、自分の時間っていうところを取っていただきたいなっていうところもあります。あとはもう一つ私がお伝えしたいのは、心の栄養ですね。なんていうか心が震える体験っていうのを最近皆さんされてますかというのをちょっとリマインドさせていただきたいと思います。心をねこう感動させたり、自分の心を感動する、震えたり、動かすという体験を自分の中で、入れていってほしいなと。でそういった栄養素を入れていくことによって、心とか自分の中身のこうなんていうかな、畑っていうのが耕されていって、いい土が自分の中で出てきて、できていくっていうことがあるんじゃないかなと思うんですね。忙しい中で心が固まってしまったり、体が固まってしまったりっていうところにね、心が震える体験っていうのを見つけていってほしいなと。ちなみに私最近心が震えたのはですね、定期的に星の村に星を見に行ったりするんですけど、子供と一緒に、そこにある望遠鏡で土星を見たんですよ。土星って輪がある惑星っていうか星なんですけど、もうあまりの神秘さにもうすごく感動して、心がまさに震えたっていう感覚があって、そういうなんか思いとか体験って人間にとってすごく必要だし、そういうことを積み重ねていくと、仕事をしながらでも自分っていうものをちゃんと軸を足を持っていけるのかなと思います。でそんな栄養についてお話をさせていただきました。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7.
TBC 会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
心も震えていることもありますが、どうやら我々がなんか人前に立つと足が震える人が多いみたいな年になってきたんですかね。なんかね、いろいろ警戒されるんですよね、いろいろね。怖くないはず、なんか怖いとか言われません？
いや、なんか外見怖いって言われたことないです
か？僕もね、外見怖いとか言われるんですけど。
そうですよね。
そうなの？
いや、お二人とも
そうだと。全然俺優しいんだけどさ。
私も優しいっすよ。
ね、はい。僕ら合わせて、小太りのエグザイルみたいな感じなんですけど。
踊れない。
踊れない。小太りのエグザイルでね。なんちゃってオラオラ系なんですけど。なんかね、そういう意味ではね、いいですね。でもね、土星を見たっていうね。
いや、もうワクワク感ですよね。
本当
そう、ワクワク感あって、こうなんか心がこう踊るっていう、そういうことがあるとやっぱりこう若さにもつながるし、もう常にこうワクワクしていたいっていう。
でもね、僕もよくこうウォーキングとかやって山の中走ったりとか、こうウォーキングでこう、川の中入ったりとかブワーってやるんですよ、色自然の中に各地各地で。いや、毎回感動ですよ、感動ですよ。で、写真撮っていくの好きだから、もう花が開く瞬間とかうっと思って撮ったら、そこにトンボがパッと入ってきたりとか、もう奇跡の一枚撮れたりするんですよね。もう楽しいですよ。なんかだんだんだんだんウォーキングじゃなくなって写真撮りに行ってるだけだよ。
素敵ですね。
趣味でしょとか言われてね。まあそんなことで、ここ心を磨くというかね、脳を磨くというか、ああいうのはね、必要だなと。やっぱコンクリートの中にずっといるとやっぱしんどいですよ、それだけでは。やっぱりこうね、土を見て匂いを感じてっていうことがね、まあ、ちょいちょいやってますけれども、残念ながらそんなことも理解してもらえずに足が震えてる方々が多い我々ですけれども。中野さん、こう取り組んでいることがやっぱ、ね、今仕事がすごいじゃないですか、こう各地で。長崎、福岡、そして北海道もなんか行ってね。
そうですね。あとたまに愛媛、松山ですか。まあ、あとはそうですね、障害者就労の方のお手伝いもしたくって、それでまあ今までこう宮城県、まあ出身ですよね、宮城の原から福祉会っていうところのイタリアンのレストランを一軒あげたりとか、そういうちょっと力にもなりたいかなっていうのも含めて、まあでそこにオーガニックが入ってくればなおいいのかなっていうような形では動いてます。はい。
東京は最近行ってないですか？
なんか行きたくないですね。なんだろう、人がいっぱいっていうのも昔はなんか楽しんでたんですけど、年なんですかね、そのこう緑が多い方がいいし、もう太陽がギラって暑いのはもう大歓迎なんですけど、アスファルトの熱はもういいかなとかって思うとちょっと遠のきますよね。まあ行かなくはないんですけど、あんまりこう苦手かな。もう
なんかもうそもそもね、はい、地方の経営者さんにも相談を受けて僕らこうお手伝いさせてもらいますけど、売上売上ってなるじゃないですか、
はい、
と結局置き換えるならば、ブランドっていうことを置き換えるならば、トレンドトレンドなんですよね、都会のトレンドを追っかけようと、で僕は都会から、まあ、都会からこう仕事の経験積んできたけども、トレンドやったら永遠にトレンドだよと、
はい、
追い続けるしかないんだよと、自分のブランド作ろうっていうことで立ち上がったら、最初は儲かんなくてもだんだんだんだん確立されると、もうそれじゃなきゃダメだって人が出てくるんだから、ずっともう中心に入れるよって、だからブランド作ろうよって言っても、いやトレンドトレンド、お金お金になっちゃうんですね。
まあ、多分そこって目的なんですよ。よくね、目的、自分よく言うんですけど、目的があるのかと、それをやるのはなぜなんだっていう目的がないとやれないと思うんです。ただみんなこう目標ばっかり掲げるんですね。まあ大体その目標っていうのがお金だったりとかにするんですけど、売上いくら上げるとか、年間収入これぐらいだとかで目標を言うんだけど、じゃあそれをするのは何が目的なんですかっていう。まあ例えば、まあ現役の高校生にこう聞いたときに、いやどこの大学ですかなんて言うと、いや現役で東大目指してます、すごいですね、でなぜ東大なんですかって聞いたときに、目的は何ですかって質問すると、いやでも収入もいい会社にね、大手に入れるとかなんとかっていう風になってくると、ああもう目標は掲げるけども目的ないで行ってるなっていう。逆に目的ないとちょっと長続きしないですよね、
欲求になっちゃうんですよね、はい、目的がこう、まあ、目的そのものがなくなっているんで、目標ばっかりフォーカスして、まあ、目標目に見えますからね、飛びつくんですけど、目に見えない領域に入らないと、ってことはやっぱ何か過去体験の中でものすごい自分の中にあって、これを成し遂げたいんだ、このために生きるんだっていうのがないと、ビジョンばっかりですよね、目標ばっかりですよね、
それがまあ俺の中にあるのかな、それでその体にいいもの出し続けたいなっていうの、ただね原価も上がるし安くは出せないとか、じゃあ高いお店になっちゃって売り上げ上がるのかと、お客さん来なくなったんじゃないのというようなことをや考えちゃえばやりきれないんですけど、ただ目的として体にいいもの出し続けよう、じゃあもっといいものないのか、なかったら俺が作ろうっていうふうにこう言ったときに、それが私の中でのパワーになるんですよ。それでもっとやれるっていう形になってきたのが、まあまあ良かったのかなって。まあ50円になってね、そこでこうお金うんぬん、まあ経済回すためになんで人働いてんだの、まあさっきの話じゃないですけど、 って思った時にはここらでなんかもうそろそろ50迎えて枯れる準備しようかなっていう、うん、で枯れませんよ、うん、まだまだ枯れたくないんで枯れませんけど、うんうんうん、そろそろ枯れる準備始めてその枯れて初めて種残すっていう、うんうんまあ、植物大体それが多いんですけど、そうです
ね、うん、まさにまさに、
まあ、お米でも麦でもそうですけどね、うん、こういい実をつけていい種残してそれで枯れてって、うん、その種がまた次の年に芽生えてっていう、うんうん、そろそろ枯れる準備始めるようかなって思い始めてから、うんうん、そのもっとこう若い人だったりとかね、うん、その次の世代の子供たちのことを考えて、うん、もっとこう面白い食材とかもっとこう、うん、なんていうの普通にちゃんと食べられるように作るにはどうするのかっていうのを考え始めてて、うんうんうん、だから近いうちにちょっと学校もやりたくて、
あ、いいですね、
うん、それはもう子供たちに向けての、うん、で今多分お父さんお母さんに食育って言っても、うん、多分無理なんですよね、うん、もうさっき話されたように、うん、その仕事仕事に追われてっていう時間もないと、で作る時間がないし子供と接する時間もない、子供は子供で塾に行かされてっていう中で、うん、そういうの考えた時に、うん、そこをちゃんと考えて子どもの食育を考えていった方が早いのかなっていう、うんうんうん、で子どもの舌をちゃんと分かってもらうっていうところでやってた方がもしかしたら近道になるのかなって思い始めてて、それでまあその体にいい食を子どもたちにもっと分かってもらってっていう、もうみんなパック広げて食べるとかね、お金を出して食べるとか、まあ、実際考えてみればその今お子さんを持ってるお父さんお母さんのそのお父さんお母さん、まあ、いわゆるおじいちゃんおばあちゃんですけど、ちょうどバブル期なのでバブルを経験してるんであればもう作ることなんかないですよね、もうお金バンバン入ってくるからもうバンバン消費する、お金払えば何でも手に入るっていうところのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんかに聞いたところでわからないので、だったらもう時代がもう変わりましたと、いわゆる孫をどういうふうに考えるのかっていうのは、まあちょうどこのバブルから外れて生きてきた私たちのこう考えをちゃんと伝えなきゃいけないのかなっていう部分はちょっと思いますよね。
あの日本オーガニックレストラン協会なんかの、ね、お手伝いさせてもらうと、はい、やっぱ40歳以上の方々が会員さんぶわーっと多いんですよね、うん、でもちろんバブル期の人たちもいますけれども、逆に若い人たちがいない、うん、っていう中では、確かにバブルの中で、そういった方々も多いんですけども、やっぱ一部ねそれじゃまずいよねっていう層もやっぱりこうその層にもあるんですよね、うん、だから多くはその親とかじいちゃんばあちゃん買えないと子供で落ちないっていうのもあれば、うん、今長野さんおっしゃったようにもう子供から先行っちゃうよと、うん、親に代わってじいちゃんばあちゃんに代わって我々が教育してこれが正しいんだよってことをちゃんと伝えていこうよと、うん、でないと学校行ってその流れに乗って友達の流れに乗ってコンビニで食べるのが普通ってなると、うんうん、もう物心ついた頃から添加物全開ですよね。
全開です、うん、正直コンビニのお弁当が一番全盛期で、うん、いっぱい添加物が入ってたところですね、はいはいはい、あの頃朝昼晩って、まあ、万が一ですよ、うん、3食そのお弁当食べると大体年間4キロの防腐剤が体に蓄積するんですよっていうことは、その方が死んでも、まあ、
新聞に腐らない
んですよね。そうです、腐らないんですもん。それってこうおかしいですよね、うんうんうん、そんな体にどうなったらすんのっていう、うんうん、でそれをこう当たり前のように食したりとか、うん、何も気づかずにそれを毎日のように当たり前のように食べ続けるっていうところから、うん、まず知ってほしい、分かってほしいっていうところ、う
ん
う
ん、確かにね、こう偏頭痛とかよく起きてて体調悪かったりとかしたんだけども、うん、僕も意識を持ってなるべくこう変えていったら、まあ、だいぶ違いますよね。
いやもうなんだろう、ちょっとした気づきですよね、うん、だ今まではこうカチャッと普通に自動販売機で買ってたジュースがなんかたまには自分でお茶入れて水筒持ってこうかみたいな、それ3日4日続けたら俺なんかちょっと体調子いいんじゃないっていう、もうそれぐらいでいいんですよ。ただそれがね、毎食全部食べてそれも全部オーガニックでって、そんなのはちょっと今の時代難しいので、
難しいですね。
だちょっとだけ早起きして、もしくは夜寝る前にカチンとスイッチ入れて自分でなんかオーガニックの米売ってたから買ってきたよみたいな、うんうんうん、ひとつまみのなんかミネラルのおそな塩ちょっと入れて炊き上げたのを朝こう炊き上がっててちょっとおにぎり握って持ってった時に、もう会社なんかでもね、うん、も自分でおにぎり握るのって、いやちょっとこの米こだわっててちょっと高かったですけどうまいですよねっていう、そういうのがなんかかっこよさに変わってくれるといいですよね。なんかね、 かっこいい水筒に入れたからいいとかね
そうじゃねえだろ、
そうじゃないですよ、そうじゃなくて、そのなんだろう、生活、いわゆる生活というよりもそこの暮らし、毎日の暮らしをちょっと楽しめるような生き方がこれからこうちょっと流行ってくれたらいいのかなっていう、まあそのお手伝いができればね、自分もこういうのを選んだ方がいいですよとかアドバイスもしたいし、だから自分の場合はまだまだね、会社がどうのどうのっていうよりも個人の人から健康になってほしいし、健康になった上司が部下にイライラしないで文句言わなくなったとかね、そういうような流れが少しずつ出てきたらいいのかなっていうところではあるんですよね。
職はね根本ですからね、まあ思い返せば僕も20代の頃あの道路工事の作業員をやってる頃に自分でお弁当詰めて行ってたんですよ、そう職人のおっちゃんたちがお前なかなかやるね、絶対大物になれるから頑張れよって、何のことか全然分かんなかったんです。麦の僕あのお金なかったから当時麦ご飯に梅干し入れて持って行ったんですけどあのバブルの頃ですよ、バブルの頃にそんなことやってるのは多分僕らしかなかった
いやなんかでもそれがなんだろう、自然だったし、なんかそれが嬉しいですよね、でまたねこれが小学校中学校になるとちょっと恥ずかしかったりするんですよ、お母さん作った弁当が彩り悪くてね、なんか煮物まで入れちゃって、また
ご飯がちょっとすぐ出たりとか、
そうです、でご飯が白いはずなのになんかあの汁が染み込んでちょっと、それがまたうまいんですけど、でもそれがこうある程度物心ついてきた時にそれが嬉しかったりね、で、あ、お袋こういう思いでやっててくれたんだなとかね、まあ、それが感謝に変わったりとか、まあ、年だっては年だのかもしれないけど、あ、でもこういう風な戻った感じ、だ味噌もね、自分農家の出身だからもう味噌もその味噌小屋があって味噌も作るわけですよ、でもその当時おやつもなかったもんだから学校から帰ってくると家の前の畑からキュウリポキンと一本折って、
いいですね、
で味噌小屋入ってって、こう指でバッと味噌取ってキュウリにつけてもろきゅうでおやつ食べるんですけど、手入れんなって言われてるんですけど指の跡がついてからバレちゃうんですよ、でそういうのがね今、あ、別におやつポテトチップスとかそういうのいらないなと、
そうですね、
キュウリに味噌で十分美味しいじゃんっていう、塩分も取れるし季節感もあるし香りもあるしっていう、あ、なんかそういうのがいいよなっていう思いますよね、
はい、3時間ぐらいのですね延長したいところではありますが時間に限りございますのでまたちょっとこの後ソウルフードをお聞きしますので、はい、中継が入ってますね、このまま行っちゃうかな、はい、もしもし、
もしもし、
はい、お疲れ様、
お疲れ様です、こんにちは、
こんにちは、岡村くんです、
はい、岡村です、
今は何をやってますか、
今は皆さんで準備中ですね、
ただいま
ですね、たくさんの並べてます、
はい、あの天神義務図でですね今日はあの系統ワークショップを開催でございます、でアシスタントのヨッシーこと吉村、香織さんも現地に今日はですねお花の先生として登場ですね、ヨッシ
ー、はい、
お花の先生ヨッシ
ー、あと2人います、
あと2人います
、はい、
準備はいかがですか、
ほぼ完了ですね、
ほぼ完了、はいはいはい、
あとはモチベーションを上げて
そうですかなんか昨日おとといからさ一気になんかテンション上がってたね、
私
いやですか作業的にさ
あーそうですね、
追い込みの吉村っていう感じで、
そうですね、はい、お尻に火がついてからっていう感じですね、
さすがです、ね、はい、今日どうですか、系統のがだいぶ160本が集まってるんでしょ、
そうですね、
どうですか、
160本ほど届いてます、
で心配してましたがお客さんの方もあっという間にソールドアウト完売になりました
ね、
良かったです、良かったです、皆さんねはいはい、ご苦労かけました、ありがとうございました、
ありがとうございました、
どうでしょう、どんな感じに仕上げますか、系統の方は、ブーケの方は、
それはもう可愛くなります、
ああいいですねじゃあその他の先生方にもちょっと出てもらっていいですかね、
あ、はいはい、じゃあ変わりまして、
はい、
渡部です、
あ、渡部さんどうもお疲れ様です、
はい、お世話になります、
はい、準備万端
なんとか
なんとか
なんとかで大丈夫な感じです、
はい、はいはい、渡部さんどんな感じで今日は系統作ります、ブーケを作りますか、
かわい、なんか系統がすごいやっぱり華やかで可愛らしいんで、それが引き立つような感じで、
なるほどね、
可愛く、
はい、はい、じゃあだいたいですね15人ぐらい行きますのでよろしく面倒見ていってください、
はい
はい、はい、もう一方変
わります、
はい、
にちは。
はい、上村さん。
はい、上村です。
はい、お世話になります。やっとお会いできましたね。
あ、初めまして。今日はよろしくね。
はい、お願いします。ね、お花も集まってきました。お客さんも15人、はい、満杯でございますが、
はい、
はい、上村さん、どんな感じのブーケ作ろうかなと思ってます？
そうですね、もう系統、今日カラフルなの揃えていただいているので、うんうん、今日色を楽しんでいただける可愛いブーケができればと思います、
うん、はい、よろしくお願いします。
はい、
向井さん、飛鳥さんいらっしゃいますかね？
あ、はい、あります。はい、はい、もしもし、向井です。
どうも、わざわざね、多良町からありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ね、なんかいいイベントになりそうだなって感じですね。
はい、なんかワクワクしてきました。
はい、はい、系統の素晴らしさとね、多良町の魅力どうぞ発信してください。
はい、
お父さんいますか？
お父さんまだついてないです。
はい、お母さんは？
すいません、
お母さんまだね。お母さん誕生日だね、今日ね。そこも含めて お祝いですね、今日はね。
はい、
はい、はい、はい、じゃあ僕も後ほどあの番組終わり次第合流しますんで、よろしく。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
You are listening to Community Radio 10G Komiten
77.7。はい、では次はソウルフードのコーナーですね。中野さんの、ソウルフードを教えてください。
なんだろう、野菜かな。
野菜、古川出身だから米とかリンゴかなと思ったんだけど、
野菜って感じですね。まあ、全部含めてね、自分は18歳まで実家で暮らしたんですけど、家の前にちっちゃい畑があって、もう常に畑のものだったんですよ。だから野菜をスーパーで買うっていうのはもう真冬ぐらいで、で夕ご飯作るよっていう、まあ、お袋大好きだったんで私が、まあ、小学校、まあ、中学の1年生ぐらいまでですかね、お袋の脇ついて夕ご飯の手伝いをよくしてて、でお袋が勤めから帰ってきて、で何食べたいみたいな、でじゃあ今日はこういうのがあって、ちょっと編んだすと、お袋がじゃあ畑行って取ってきて、
そりゃすごいっすね。
そんで家の前の畑行って、うん、あ、これこれみたいな、トマト取って、キュウリ取って、青じそ取ってみたいな、でこうカゴに入れて持ってくると、お袋がそれをこう料理してくれるっていうのが夕ご飯だったんですよ。
だから、それはなんか名前はサラダとか言わないで、もう何か畑から集めたって。
そうです、そうです。それを見てお袋が冷蔵庫と、また冷蔵庫開けてね、それと相談してこう作ってくれてたっていうのがすごくやっぱ印象的で、それでまたその旬のものも分かるし、で、あ、こういう風に育てるんだっていうのも、まあ、畑仕事も手伝ってっていう、やっぱ野菜かな、
野菜、
野菜って感じですね。
はいはい、寒いじゃないですか、古川とかね、はい、でもこうきっと閉まったところで美味しい野菜が作れてるんですよね。その古川の、ね、お友達からよくあの野菜とかリンゴを、ね、よくあの作って、リンゴ農家やってたんじゃないかな確か、で回ったことがありますけれども、
はい、
なんかその大地そのものをこう食べてる感ですかね。
そうですね、だ、まあ、農家だからラッキーってやラッキーですけど、そういうのに触れられてたっていうのと、それからその栽培、種植えてそこから芽が出て、でその時にこうお袋が言うわけですよね、こう太陽見たりその風感じたりとかで、いや明日雨降るから、で、まあ、未だに覚えてますね、ナスの芽が出てこう倒れないようにこう紐でこう結ぶんです、ナスと竹を一本刺してですね、でその時に、いや秀明明日雨降るからねって、だから水かけなくて大丈夫と、でじゃあ結ぶよってこう、こう紐をこうやったらくるくるっとこうねじって今度竹の方に結ぶんですけど、面倒っちいんでくるっと輪にしただけだったんです。だからお袋が、いやいや雨降ったら風が吹くからねって、その結び方だと折れちゃうよって、へえって大丈夫大丈夫、まんまと次の日雨、あその夜に雨が降って朝に風が吹いて、 まんまと折れましたね。でそういうのもなんかこう農家だからではなくて、おふくろの言うこと聞かなかったからとかではなくて、そういう、こう自然を感じ取るおふくろの話と、そのまあおふくろもそのお母さんに教わったんであろう言葉をこう自分で聞きながら、で直しなさいではなくて、うーんっておふくろがね、折れたら結構ですよ、俺3本ぐらい折っちゃったから、うんうんうん、それをこう直すことでもなくっていうのを感じながらっていうのがすごく思い出にあるんですよ。あの時おふくろが直すよとか直しなさいって言われれば直してたはずなのに、それも声かけないと、うんうん、まあ見てればっていうようなおふくろのちょっとこう緩い手綱っていうところとかがやっぱり思い出に残ってるんで、うんうんうん、その風を感じる、で月が出れば月の周りに輪がかかったら次の日雨よとか、
うんうん、そうですね、う
ん、
そうですね、
で電車の、まあ、電車でも8キロぐらい離れてるとか、電車の音が聞こえる時があるんですよ。そうすると、うん、明日雨だねとかね、誰に教えてもらったとみたいなそういうのを感じながら生きていくっていうのがあって、多分今の人たちだってやっぱりね、こう細胞の中にその予知能力みたいな絶対あるはずなんですけど、やっぱ食べ物違ってるとどんどんそれが薄れてってしまってるんじゃないのかなと。
そうですね、そんな感じしますね。
それがこうね、お袋とかの言葉を思い出せば、あー、なんかそういう気持ち、そういうテレパシー的なものだったりとか予知能力というもの、もっともっと磨くにはちゃんと戻った食事生活をやらないとこれ蘇ってこないなっていう、うんうんうん、だからよくあの地震の前に鳥が一匹もいなくなったとかね、
はいはい、
地震の前の日にもうネズミが大移動したとかね、そういうものって多分人も絶対持ってると思うんで、うん、
そうですね、
うん、それをこうもう一回細胞をこうもう一回なんていうのかな、元に戻していこうっていうのを考えれば、うん、あ、もう食なんだろうなっていう、うん、そこをやっぱこう伝えていきたいなと思います。まあ、私にとっては野菜ですかね、
うんうん、あのそれこそね、パッとあの人のことって考えたら、おお、メッセージ来たみたいな、
それです、
ありますよね。僕あの昔あの警備屋にいたんで、警備屋って電話がじゃんじゃん鳴るんですよ、
はい、
あのいろんな従業員スタッフだとかお客さんからも鳴る、うん、するとね、その時にね、よくね、あ、中野君最近電話来ないねなんか言ったら電話が鳴って、中野です、とかよくあったんですよ。はい、幼稚園の時は、まあ、もうすでにね、あの電子とか陽子部分でバーンとエネルギーが飛んできてるから、それキャッチしてるんだと思うんですけど、うん、今でもそれはあるんですけど、うん、やっぱ食べ物がよろしくなければそうならなかった、
うん、と思いますよ、うん、
ですよね。
だ結構夢が中学校の頃がすごかったですよね、うん、もう、うんうん、夢で見るんですよ、
うんうん、
で朝だいたい二度寝した時なんですよ、
うんうんうん、
ちょっと浅い眠り、
はいはいはいはい、
二度寝した時にバッて夢見るのが、うん、もう本当に1ヶ月後2ヶ月後にそのまんま起きるみたいな、
デジャブ、
ね、そうです、そうです、思いっきりそうですね、はいはいはい、だそういうのも、まあ動物的感覚が、うん、まあ畑のもん食ってたからなのか分かんないですけど、あ、こういうのって絶対人って持ってるもの、うん、だ動物的感覚をもっともっと生かそうっていうのは、食べ物
戻ろうねということ
です。そうですね、
はい、最後にですね、このことを確認しておきたいと思います。まあ、今日のまとめになりますけども、
はい、
中野さんの人生の使命ミッションが一体何なのかというところですね。
うん、ミッション、
うん、
まあ、結局さっき言ったような、うん、もう枯れる準備始めて、うん、次の世代に何か残したいなっていう、うん、ちょっと傷跡つけたいなとかね、うんうん、でも子供たちの食ですよね、食を変えていくっていう、うん、そこだと思います。
あの東西見聞録のね、理念が未来ある未来を作るってことを、つまり未来になっても可能性とか希望を残してあげたいよねっていうことを、まあ、テーマにしてやっています。あのまさに戻ろうねと似たような同じような、 なんかこうテストかなというふうな今日は指揮はしました、
はい、
あのソウルフードがよろしくないとやっぱり未来の料理人もよろしくないんじゃないかなって気がしますよね、なんかね、
うん、そうですね、うんうん、なんかこう生き生きしてないんですよ若者が、うん、これ食べ物だなと思うもん、
うんうん、まさにですね、はい、引き続きですね、あの今日聞けなかったとかいっぱいあるんで、また改めてですね、はい、いろいろと教えてください。
いやいや、こちらこそ、
また連携をよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。
智子先生いかがでしたか。
はい、もう
完全燃焼、あなた
完全燃焼、まだ話したいぐらいでしたけど、戻ろうねを心に、はい、また改めていきたいと思います。
はい、いやー、
中野さんとアクセスしようと思ったらどうすればいいでしょうか。ホームページか何かありますか。
ホームページ、あの、フェイスブックをやってます ね、
はい、はい。じゃあ中野秀明と、秀は優秀の秀に明るいとかって中野秀明です。
はい、そうです。
もしご覧になって、あ、この人と思ったらぜひですね、お友達申請、そしてメッセージ付きでお願いします。はい、ラジオ聞きましたよってことで、
そうですね、
よろしくお願いします。はい、次回はですね、10月の1週目でございますね。なんとですね、10月になるとこの番組7年目に突入でございます。長寿番組だね。
おめでとうございます。
いや、まだ言ってないんだけどね。で、第3週はまたね、智子先生、来週次回来るの10月、はい、またまたね、
はい、1週目お願いします。
1週目ね、はいはい、ということで調整します。はい、ということでありがとうございました。戻ろうねをテーマにですね、考えてまた生きていきたいと思います。はい、素敵な日曜日をお過ごしください。ありがとうございました。
ありがとうございました。